ペテロの手紙第一の一章の今日13節からになります。もうね、前回の学びからかなり経ってしまったので、私自身もね、結構忘れてしまっていたんですけれども、改めて前回の学びの原稿を今回のね学びの準備で読みました。この迫害のもとにある小アジアにある教会に対して、ペテロが励ましの言葉を与えた書物になります。ですから、この迫害あるいはこう嫌なことをされる、中において私たちが御心を行っていくというのはどういうふうにすればいいのか、これをね、ペテロの手紙の中で見ることができます。そして、時としてはおそらくは、この、パウロが、第二のテモテを書いた、時のちょっと後かなと、この殉教した後の後かもしれないとかですね、言われていますけれども、このペテロが、このユダヤ人に対する使徒であるっていうふうに言われてますね、ガラティア書にね。で、パウロが異邦人に対すると。けれども、パウロがユダヤ人にも伝道したと同じように、ペテロも別にユダヤ人の人だって言ってもですね、ユダヤ人に対する人だって言っても、もちろん異邦人にも福音を語って、また指導をしていったんですね。だから、ガラティアっていうか、小アジアにある教会に対してもですね、やっぱり異邦人はいたと思うんですけれども、この語っています。でも、この手紙の中では、けれどもやっぱりこのユダヤ人を背景とする、旧約聖書を背景とする、このいろんなこの表現がたくさん出てきますので、そのこともね、この説明しながらお話をしていきます。で、このような困難なところ、困難なことが起こっているときに、何を大事にすればいいのか、という、あと信仰を捨てないで、ね、全うできる、つまずくことがなく全うできるのはどうするのか、すごい単純です。この一章の前半でこの救いの喜びですね、救われたっていうことです。新しく生まれたっていうことですね。で、このことをやはり思い起こさせているんですね。新しく生まれさせたこのイエス様の復活に基づいて命が与えられ、生ける希望である。生ける希望っていうのはつまりこの復活の事実に基づく希望ですからですね。考えや哲学とかではなくてですね。そして天に蓄えられていて朽ちることのない、消え去ることのないその資産が天に蓄えられていて、でその天からイエス様が現れてきてくださると。でそして試練を受けても、この清めを受けて、そしてその信仰が称賛に、信仰にゆえに称賛を受けるようになると。そしてこの8節でイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っていますと。魂の救いを受けているからだと。でこの救いについて旧約の時代の生徒たちもこの御霊に示されていたけども、自分たちの時代のためではなくて私たちのためなんだということをね、ペテロは話していたわけなんです。でその私たちのためだっていうのは今もその時代の中に私たちが入れられてるんだということをね、ぜひ覚えてくださいですね。そして今日はその救いを受けた私たちがこの偉大な救いに対してどのように応答すべきかについて書いてあります。3つ主にあります。13節から16節までは清い生活であります。清い生活を歩むということです。で17節から21節までは贖われた生活を歩むって言ったらいいでしょうかですね。イエス様の血によって神のものとされているこのたっとい代価が支払われたんだよということを、このそこに希望を置いていくですね。そして最後ですね、22節から25節は愛し合う生活をするですね。で、このことが、 キリストが戻って来られるというこの差し迫った状況の中で、ペテロは教えて、言っています。13節を見てください。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。すごいですね。ひたすら待ち望みなさい。イエス様が現れること、間もなく来られることをひたすら待ち望みなさいって。で、この時に救いが完成します。イエス様が戻って来られるときに、イエス様が私たちのために戻って来られるときに救いが完成するんですね。それが一章の五節に書いてありました。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように、これがイエス様戻ってくるときですね、用意されている救いをいただくのですですね。これが私たちがまず行うことです。で、心を引き締めなさいと身を慎みなさいという言葉があります。引き締めるという言葉は、ちょうどエペソの6章で霊の戦いのところで真理の帯を締めるという、この戦い、霊の戦いの時に使われている言葉であります。男がね、布一切れの、ワンピースですね。なんか女性に普通ね、ワンピースで使いますけれども、意味わかりますよね。当時の着ている人たちですね、この、足よりちょっと上ぐらいのところまでこの服があるわけじゃないですか、着物が。で、それを仕事をしたり、あるいは戦いに臨むときにまくり上げるわけなんですね。で、その時のこの状況であります。で、おそらくペテロは、このエジプトを、イスラエルが出ていくときに神が彼らに救いを与えるとですね、の時に杉越の祭りを彼らはお祝いしました。で、その時に食事をするときに帯を締めなさいって言ってるんですよ。出エジプトの12章の11節で、あなた方はこのようにしてそれを食べなければいけない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への吸越の生贄である。もう行く準備を、この神がエジプトに災いを下し、その災いを世に対してこの裁きを行われるにあたって彼らを救われるわけでしょ、ね、救われるにあたってその準備をして、この準備をしていなさいと。で、これがもう終わりの時にもたらされる救いをね、今この神が与えようとしておられるわけですよね。で、それにあたってあなた方も引き締めなさいと。で、帯を引き締めるのではなくて、ここでは心って書いてますけど、正確には思いを引き締めなさいというふうに書いてあるんですね。あと、身を慎みなさいっていうのは、これ酔わないとか白くのままにしとくっていうことです。つまり何かというと、この時勢を働かせて、いろんなね、この終わりの日に近づくというのは、誘惑というか、この私たちがイエス、この私たちが、この神から目をそらすようなか撹乱というんですか、ですね、混乱と言ったらいいか、撹乱と言ったらいいか、で、そういうものがもう本当にたくさんこう出てくるわけなんですよね。その時に、この判断を誤らせるようなものから守られるようにしておきなさいって言ったらいいですか。ですね。で、焦点を、この反らしてはいけないって言ったらいいでしょうか。ですね。で、あとは霊的な訓練、鍛錬が必要です。何かと言いますと、このクリスチャン生活っていうのはニュートラル、この中立でいることはできないんですね。ちょうどギアでですね、このニュートラルですね、ありますね、 N の文字ね、あのままだとまずいんですよ。だからなんかこう感じたままとか、そういう状態は良くないわけなんですね。危険であります。逆にこの感じたまま、思ったままとかですね、こうなんとなくとかですね、本当にそれはまずいですね。 こうしっかりとこう、手元への手紙でも学びましたが、健全、霊の鍛錬をしなさいとですね、いい霊的な体格でいなさいと、しっかりと管理しなさいと、そういう意味合いがここで含まれています。これイエス様がこの戻って来られるにあたって、であなた方にもたらされる恵みって言ってるんですよ、イエス様が現れることについて。不信者についてはこの福音の真理に反抗する者にとってはイエス様の現れは恐ろしいことでしかありません。しかし新イエス様に救いを求めている者、期待している者にとっては恵みであります。つまりイエス様のもとに行くことができ、そして多くのものを任されるというのは、私たちが何かをしたからではなくて、むしろ何もしていないのに与えられる恵みじゃないですか。恵みっていうとしばしば救われたことが恵み、この過去の出来事にしてしまいがちですよね。罪が許された、私たちが許されたのは、私たちが救われたのはこの恵みによって、そして信仰によると書いてあって、事実そうなんですけれども、それがますます豊かに与えられるようにっていうのがこのペテロのこの願いなんですね。この手紙の中に書いてあります。つまり恵みによって救われ、そして恵みによってこの祝福されですね、今も恵みがますます加えられて、そして将来もこの恵みをいただくんだという、ことですね。で14節です。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方によって、方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いによっておいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。一章の三節に、新しく生まれた、新たに生まれさせてという言葉があります。父がね、この神が新たに生まれさせてくださったわけなんです。ですから私たちにとって神は父になっています。神によって生まれました。御霊によって私たちは神をアバ父と呼ぶようになりました。で、救いを受けた私たちに求められているのは、この方を父と仰いでるんですから、従順な子供になるということです。従順というのは、言われた通りにするということですね。子供のことを考えていただければ、わかると思います。自分の思いや気持ちがそう言ってなくてもですよ。ね、気持ちが感情がいろいろ出てくるじゃないですか。そう言ってなくても、ただ神が言われている。父としてね、会う。神、父が言っているということだけで従うんです。ここ大事ですね。感情がこうしろ、ああしろと私たちにシグナルを送ります。信号を送ります。けれども神の真理があります。で、私たちはその真理を、選び取っていくんですね。この神、祈って、そして神の真理が示されて、そして、この感情はこういうものがあるけれども、けれども私はこちらを選んでいくと。感情っていうのはもう浮き沈みありますから、変わっていくし、いろいろあって起こってくるし、消えていくし、また出てくるしっていうのはありますけれども、いつも神の真理を選び取っていくわけです。あと、知性もやっぱり邪魔するときありますね。いや、これはこういうふうにならない。はずだとか、こうなるはずだとか、このあるんですが、それも私たちは、この信仰によって前に出る、もうこの連続ですね。信じるという、さっきも信仰によって、また神の道からによって私たちは守られているって言ってますよね。書いてありましたけれども、知性を超える時がある。子供が全然お父さんに言ってる意味がわからないけども、お父さんが言ってるから僕は従うんだと、従わなきゃいけないんだと、 ということで、あともう一つ、父と仰いでいるときに必要なのは、仰いでいるときに習うっていう言葉ですね。習う、模倣する。あなた方が召してくださった聖なる方に習ってと書いてますけれども、習うわけです。で、父が聖なる方です。被造物から分かたれた方であり、汚れから分かたれた方です。で、この方に習うということですね。で、これが私たちが召された大きな理由なんですね。でまずその聖なるものになるっていうことを言う前に、この以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずっていう言葉があります。無知というのがこの信仰を持つ前の姿です。神を知らなかった、無知だからこそいろんな欲望に従っていったんですね。エペソの手紙にも4章の18節からでこう書いてますね。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚のあった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでしたと。ですから新しく生まれた今はこれらのことが貪りとかそういうものは過去とものとなって、聖なるものとなったんですね。ですからそのようになりて、そのようにしていきなさいとこう言ってるわけです。で、私たちの中にいろんな困難や試練が起こる。で、この終わりの時にいる時にね、こういうことがいろんなことが起こってくる。試練、この突拍子もないこと、霊の戦いが激しくなる。ちょうどイエス様が十字架につけられる時は困難な時ですけども、もう本当に暗闇の力が支配していく、まあ、こういうことが起こるわけなんですけども、でこの時にぜひぜひという忘れてはいけないことですね。全部のことを神は支配しておられて、全てが清くなるための道具って言ったらいいかな、ね、清めを神が与えてくださるこの道具になっていくんです。で、これがね、ペテロの手紙の中にいろいろ出てきます。で、この迫害を受けている者たちがもはや欲望に従わなくなるんだよと、ね、そういうことも書いてありますですね。で、それに基づいて、そして次に、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいというのが書いてあります。あらゆる行いです。生活全般です。生活のあらゆる場面において、この清いものとなる、聖なるものとなることを求めていくわけですね。ですね。そしてね、この教えは旧約聖書から来ています。16節はこの私が聖であるからあなた方も聖でなければならないというのはレビ記の11章の最後のところにあって、レビ記全体の、テーマにもなっています。神が聖であられるからあなた方も習うものとして聖でなければならないと。でね、この箇所は食物規定の後で言ってるんです。食事をするという本当に毎日の1日3度の、もろ生活に関わるところで、神はあなた方は清いものとならなければいけないと言われたわけなんですね。で、私たちは今ね、このね、外側のものを自分食べても清く、それで汚れることはないというね、イエスもおっしゃられた通り、信仰と御言葉によって清くなるんだよということをこの言ってるわけですけれども、ですからね、今直接的にはそうではないんですけれども、生活そのものにこのイスラエルの生活はこの清いものと俗なるものというか汚れてるものというのが明確にされていたわけなんです。 で、私たちもそういうところで、生活のあらゆるところで、この聖なるものとなるように召されているわけなんです。で、ここまでが、この清い生活ということですね。で、この17節です。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと。父と呼んでいるこの方は公平な方です。ですか？大事ですね、これね。メンツを受けないというのが元々の意味です。わかります？この人の顔色を伺わないということです。そういう方、なんか印象づけることができない方なんです。神は。で、私たちはね、この 目に見えるものであるとか、そういうものによって、その判断を誤りますよね。これは本当に、すごい、いつもやってしまいます。上辺で裁くなとイエスもおっしゃられますけれども、もうしょっちゅう上辺で判断をしてしまいます。しかし神は、そのような方ではないんです。申命記の10章の17節に、あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力あり、恐ろしい神、偏って愛することなく、と書いてます。当時のユダヤ人は、自分がユダヤ人だというだけで救われていると思っていたんですけど、その欺きを、この、バプテスマのヨハネは例えば、我々の先祖アブラハムなどと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができになるのですと。ですね。そして、パウロは、観難と苦悩とはローマの2章の9節からですね。観難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべての者の上にあります。神はエコひいきなどないからですと。で、エコひいきないんだと。人をそれぞれの技に従って公平にお裁きになるんですね。それぞれって書いてます。だから他の人々がどうであるかっていうのは関係がないんですね。結局一人一人が神の前でどうなのかが問われてるんです。で、私たちはこの物事を判断しよう、裁こうとする傾向があります。で、いろんなことがわからないと、なんで神様こういうことしてるんですかっていうふうに聞くんですね。しかし全ての裁きは神がされることです。だから自分自身を神がこの裁かれるっていうことだけを見ていく必要があるんですね。ローマの14章の10節から12節にこう書いてあります。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまつき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の前で申し開きすることになるのです。おのおのなんですね。だから恐れかしこんで過ごしなさいと言ってます。だから父なる神なんですね。父なる神だから従順な子供になるっていうことがさっき出てましたけど、今度は畏敬を持つ、お父さんに対してこの健全な恐れを持つ、尊敬を持つということですね。で、地上にしばらくとどまっている時っていう言葉があるんですよ。これが大事な言葉です。ペテロは迫害についてこの試練が来るとか言ってましたよね。その時にもですね、6節ですね、しばらくの間さまざまな試練の中でと言ってるんです。しばらくの間なんです。で、なんでかっていうと、この地上においては2章の11節にあるんですが、旅人であり気流者だからだって言ってるんですね。 旅をしている、気流しているってことは一時期ということです。 私たちがいるのはここで一時期なんだっていうことです。しばらくなんだということです。スミルナの教会が迫害されている教会でしたが、10日間、この試されるって書いてあるんですね。悪魔があなたを試すと。10日間というのはそのまましばらくの間っていうふうに言えるんですね。ずっとだと思うと私たち耐えられませんが、しばらくだったら耐えられるんですよ。あ、終わりがあるんだ、これはいつまでも続かないんだ、なんですね。そしてこの父なる神を威厳を持って、この恐れを持って生きていくには、行くにあたって私たちがどれだけたっとい対価が支払われて贖われたかということを知っていることに寄ってるんですね。だから私たち神を恐れなければいけないって言ってるけども、神への恐れ、本当に意味での恐れ、このどうやって敬うことができるのか、自分の行いでは無理なんですよ。自分が何かこう神を恐れなきゃいけないというのは恐怖にはなるかもしれない。そのね、立法主義的になってさ、例えばムスリムの人とか、このアッラーに従わなきゃいけないとかね、いくら慈悲深い神だとかっつっても、やっぱり恐怖しかないですね。しかし本当の意味での恐れ、神を敬うっていうのはどこから来るかしたら、あがなわれたこの尊さです。ですね。それが次に書いてあります。18節。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から、あがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストの尊い血によったのですと。この贖われるというのは買い戻されるとか身の代金を払うとかね、そういう意味がありますけれども、イスラエルの民が奴隷としてエジプトに売り渡されているところを神が吸い越しの子羊の血で贖ってくださったんですね。で、どこから贖われたかっていうと、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方です。で、これがね、ユダヤ的なんですね。ユダヤ人のことをかなり意識しています。生きた神との関係、キリストにある生きた関係ではなくて、先祖からの言い伝え、律法についての言い伝えですね。これが虚しい教えであると。虚しいものであると。なんでかって言ったら、人の内を清めるのに何ら効力を持ってないわけです。パリサイ人たちは食事の前に手を洗わない、手を洗うとか、市場から帰ったら身を、体を清めるとか、いろんな杯や水差しとか器を洗うとかですね、いろんなしきたりがあって神に近づこうとしました。で、弟子たちが手を洗わなかったんですけども、そのことを咎めたら、イエス様は今度彼らを責められて、こう言われてましたよね。覚えてますか？以前はあなた方に偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っていると。これが虚しいわけなんです。で、このような言い伝えから贖い出されたんですが、対価、支払われたのは金や銀ではなかったわけです。まあ、旧約聖書の中には金や銀でね、贖う話も出てくるんですけれども、しかし、金や銀は朽ちていくものですけれども、それよりもはるかに尊いのは命ですね。人間の世界でもそうですよね。なんだっけ、人の命は世界に匹敵するみたいなこと、なんか昔の総理大臣言いませんでしたっけ。なんか淀子でなんかハイジャックの時にね、犯人 の要求に折れてね、まあ、そういう金や銀には変えられない命、しかも罪なき巫女ご自身の命であります。これがこれほどの対価を払うほどに父は私たちを愛されたんです。恐れ多いことですね。本当に恐れ多いことです。だからさっきの方につながるわけですね。この公平にそれぞれ裁かれる方が父と呼んでるんだから、恐れかしこんで過ごしなさいと。で、朽ちるものっていう言葉をね、 ペテロは結構繰り返しています。一章の4節には資産ね、天にある資産のことを朽ちることもなく汚れることも消えていくこともない資産って書いてますけど、こっちも朽ちるという言葉を使って、だから私たちがこの世にあるもの、これは過ぎ去っていくんだよっていうことをね、教えてるわけですよ。イエスもね、言われましたよね、自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさい、それはそこでは虫と錆びて傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みますと。自分の宝は天に蓄えなさい、そこはそんなこと起こらないからねって、まあ、この前の日曜日にある兄弟と話したらね、面白いこと彼は言ってくれました。ペテロとヨハネがね、足台の男に、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと男は立ち上がったと。しかし、まあ、多くの富を持っているカトリック教会だったらこう言ってしまうだろうと。金銀は私たちにある、だからその金銭を使って病院を建てるから、そこに行って治りなさいって、ちょっと皮肉を込めて言ったけれども、どこかでね、私もありますよ正直。私たちの教会、お金あるじゃないですよ。もちろんね、貯めてるものありますけれども、ね、何かいろんなこの人々の必要に対してないですよ。しかし私にはある、イエス・キリストの名、皆があるですね。そしてここでイエス様の血の尊さが、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血です。レビ記においてね、神が受け入れられる動物の生贄が必ず傷もなくて汚れもないもの、まあ、汚れっていう言葉が使われてますけれど、これね、シミがないとか、血管がないっていうふうに言ってもいいかもしれません。神は完全なものしか受け入れないわけですね。罪がないからこそ、血管がないからこそ、身代わり代償になることができます。もし血管があったら、罪があったら、本人の罪のために死ななければいけないわけでしょ。罪があってはいけないわけですね、身代わりのものっていうのは、代償になるものは。で、イエス様が、その血管がなかった罪なき人生で、全く罪を犯されなかったがゆえに、私たちの罪の身代わりになることができる。そして子羊とありますが、先ほど言及した杉越の羊がね、子羊、また数々の羊の生贄があるわけですね。でもこの杉越の羊だったら、鴨居と門中に血を塗ってですね、この子羊の血を塗って、死の使いがその血を見て家を杉越すわけですね。だからこの子羊の血に、このそこにいる家のユダヤ人の子供たちは、この命がね、その 血によってたんですよ。それと同じように、私たちの救い、贖いは、神からの怒りの救いは、ただ一点に絞られる、イエス様が流してくださった血ですね。でそれによって私たちが贖われて、そしてさっきに戻るけども、贖われた者たちがどうするかって言ったら、聖なるものとなりなさいと、シナイ山のね、麓で、このレビ記の中で神様は語っておられたと同じように、私たちも聖なる生活をしていくと。で、キリストは20節、世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方にのために現れてくださいました。神の贖いの計画が世の始まる前から与えられていたんですね。気が遠くなるほどの神様のご計画の、このは、お心って言ったらいいかな、ご計画って言ったらいいかな、一章の二節にもすでにこれ出てたんですけど、父なる神の予知に従いって書いてあって、神はあらかじめ知っておられて、私たちにキリストの血を注ぎかけるように選んでくださっていたわけですね。これが世の始まる前からで、そして今時が満ちたんです。終わりの時に現れてくださったんです。ヘブル書の1章の1節から書いてますけど、神は昔 先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。終わりの時なんだよ。だからペテロにとってキリストが来てくださったっていう時に、もうこれが時が満ちて終わりの時になっていて、そして3日後によみがえられ天に昇られたんですが、しばらくの間とどまってるんですけれども、また来るというその何て言うのかな、終末感を持ってたんですね。これから起こることと思ってたんです。使徒の3章の19節と20節にもこう書いてます。そういうわけですから、あなた方の罪を拭って去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのですと。ですから私たちが聖霊によって、まあ、2つのことを求めなきゃいけない。1つはですね、イエス様が死なれてよみがえられたことがつい最近のことであるかのようなですね、このリアルさですね。そして今度はイエス様が天に上げられて戻ってこられね、今度は戻ってこられるということが間もなくであるというリアルな思いですね。でこの中に私たちが生きております。そしてあなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのですと。死者の中からキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられたという栄光、これは天に昇られたということですね。この栄光を与えられたというのは、昇られてあらゆる名に勝る名をイエス様が与えられました。そして神の右の座についておられます。でこのイエス様を神が使わせてくださるわけですね。で大事なのが、あなた方の信仰と希望は神にかかっているんだということなんですね。でここがいつも私たちが試されることです。神を信じ続けていくことができるのかどうか、希望を神に置いているかどうかであります。神ではなくて何か違うものに期待して、なんかそれが叶うように願って動くということがあるわけです。問題の打開をなんかその何かをすることによって図ろうとするわけですね。そして何こう、しかし神が求めておられるのは信じることなんです。何を私たちは技としてすればいいですかって言ったら、あなたが、父が、この使わしたものを信じることであると、この、ヨハネの何だっけ、5章かな？あの、5000人のパンの後でね、追っかけてきた時に、彼らに話したわけですね、イエス様が。希望も神にかかってると。何か違うものに希望をかけるんじゃないと。で世の中はね、いろんなものに希望をかけようとするんですよ。いろんなのにかけます。例えば政治の世界だったらね、あのトランプさんが大統領になったから、なんかもう気が狂ったようになんかあの騒いで失望してる人もいれば、あいやトランプさんみたいな感じでね、もうトランプがこうなってくれたからどんどん物事がよく変わっていくとかね。トランプは希望ではありません。祈る対象ではありますけれど、トランプさんはまあ今ね、アメリカの大統領だけど、一言ではなくて、私、安倍首相。安倍首相の場合はね、すごく楽だよね。だってクリスチャン、別にクリスチャンが周りにいるわけでもないしさ。逆に祈りやすいですが。ね。神が立ててるんですから、神が動かしてくださる。でいろんなものが希望をかけてしまいますね、私たちはね。神に用いられてる人に希望をかけてしまう。で、僕の場合だと、なんで着天国行っちゃったのとかね、着スミスに希望を置いてしまうとかね、取ってくれてありがたかったんですよ。イエス様でしょ、神にかかってるんですよね。いろんなものがあります。で22節です。あなた方は真に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。でクリスチャン生活の中で、ね、この3つ目のポイントですね、これがね。 真理、互いに愛し合うということです。これはもうヨハネの手紙の中でも強調されてるし、パウロも言ってるし、ね、愛がね、全てのもので優れているって。イエス様がそれ言われたからです。ヨハネの13章の34節で、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。でここですごく大事なのが、どうしてもね、私たちね、聖書を読むときに、先ほどからずっとそうなんですけどね、何か行わなきゃいけないっていうところにすぐ目が止まるんですよ、ね、こう自分たちが神のためにすることの方に目が止まるんだけれども、よくこの読んでいくとね、必ず神はこうであるようにと言って、まず神から受けているものがあるわけです。でそれが何かと言ったら、イエス様が私たちを愛したようにって言ってます。つまりイエス様が私たちを愛してくださったという愛によって、この感動によって、応答によって、互いに愛しなさいと命じているわけです。1にも2にもイエス様の自分たちへの愛、これを知り、そして心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛する。だから続行になるということですね。この他のものじゃなくてもイエス様だけに忠誠を誓うとになって、初めて聖霊に満たされて、この兄弟を愛するわけです。だから神を愛して兄弟を愛するわけですね。でここでは何て言われてるかって言ったら、真理に従うことによって魂を清めることによってだって。この真理っていうのは福音の真理のことです。だから同じですよ。神がキリストにあってしてくださったこの福音の真理に自分を従わせると、どうなるかって言ったら、御霊が魂を清めてくださる。魂が清められるから互いに愛することができるわけです。この心から出てくるものですね。偽りの愛っていう、だから偽りのない愛だから言ってるんですよ。これが頑張って愛そうとするたら、自分の力では偽りになっちゃうんです。フェイクになっちゃうんですよ。だからそれっぽく見えるかもしれないけども、人間愛ですね。真実をもって誠に、真実をもって愛の行いを示していくことができるような愛は、この真理に従うことによって魂を清めるという、このことによるわけです。でローマのね、12章の9節、次回のなりますで学びますが、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさいと、いうふうに書いてあります。偽りのない愛、悪を憎み、善に親しむ中で愛していくですね。で心から熱くって書いてあるんです。心から出てくるような愛ですね。熱い愛、たとえ静かであっても、もうそこからこう、なんか出てくる愛ですよ。そしてあなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれですと。でまた新しく生まれたって話をしてますが、真に従い魂が清められることによって、神によって御霊によって新しく生まれたからこそ起こるわけで、ね、ここではね、同じようにこれしおれるっていう言葉書いてますね。先ほどは朽ちるっていう言葉書いてますけど、同じですね。これね、なくなっていくよと、でもそういうものじゃないよって言ってるんですね。これが迫害下にいるとか困難な中にいるときに、いつも恐れが出てくる。何かすら何か物を失っていく。ヨブと同じように財産を失い、家を失い、大切な家族を失い、 自分の健康や命さえも失う危険があるからです。では何のために信仰を捨てるのかっていう戦いが出てくるわけですよ。その時に思い出してほしいのが、この自分がこの失ってしまうというふうに恐れているこの財産とか家族とかそういうものっていうのはいつか消えて朽ちていくものです。なくなっていくものです。で、朽ちないものを求めていくですね。だからここで朽ちる種からではなく朽ちない種からって書いてます。で、これは並行していてね、これ一体何言ってるかって言ったら、この、朽ちない種っていうのは神の言葉のことですよ。神の言葉で朽ちる種っていうのは、まあ、だからその逆で人の栄光っていうか、人が言ってることとか認められることとかそういうことですね。神の言葉が、この、神が語られることが永続すると。で、多くの人が聖書の言葉があたかもなんか変わるかのように、なんかこういう新しい解釈がありますよとかね、あるいはこうなんかあるところはそうじゃない、これは人の言葉だって言ってみたりとか、で今の時代に当てはめるために少し変えていかなきゃいけないとか、そんなことないですね。御言葉は変わらないんです。で、そこに命があって新しい御霊の働きがあるわけです。で、それをペテロは言うためにイザヤ書の40章から引用してるわけですね。この有名な言葉、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ、草はしおれ花は散る、しかし主の言葉はとこしえに変わることがないと、人の栄光のことをね、草や花に例えてるんですよ。で、これ文脈は何かといったら、ユダヤ人がバビロンに捕囚でいる中で、このペルシャが出てきて、そしてこのバビロンを破壊して、そしてユダヤ人を解放していくっていうね、これからそういう話をしていくわけですけれども、その言葉を語っていくわけでしょ。だから人の力とか栄光とかいろんなものを彼らは周りで見てるわけですよね。その中でそういうものは本当になくなっていくよと。神の言葉が大事なんだよ、なくならないんだよ。で、この人からの栄養っていうのは本当に私たち身近な戦いですね。人に認められるとか、どう思われるとか、これ実はユダヤの社会の中では強かった。ヨハネの12章の42節と43節で、この指導者の中にもっていうのは、ユダヤ人の指導者の中にもイエスを信じる者がたくさんいた、ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであると。神の栄誉ではなくて人の栄誉を愛したからであるって言ってるんですね。で、最後にあなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれだと。で、これ興味深いことに、23節のいつまでも変わることのない神の言葉の言葉はロゴスが使われています。ロゴスですね、ロゴスクリスチャンフェロシップのロゴスですよ。これは体系化された言葉の教え、書かれている言葉、もともと意味は書かれている言葉ですけどね、この体系化された教えがそれなんだと。で、その24節の主の言葉と、そしてこの福音の言葉の方はレーマっていうのが使われています。これ聞いて信じる言葉です。語られる言葉、この口頭で話される言葉であります。どっちも大事です、ですね。書かれている言葉、そして信仰を持って予言的にこの宣言していく言葉ですね。このこうであると。で、それを聞くんですね。聞いて信じるんですね。で、これによって、それがこの常しえに変わることはないと。この神の言葉、語られていく言葉、宣言されていく言葉、これは常しえに変わることがないんだよということですね。これで以上、ですけれども、まあ、実は2章に続くんですね。この、血の身子のようにこのね、御言葉を慕い求めなさいというところに、まあ、続いていきますが、神の言葉を知っていく、福音の言葉を知っていく、それによって互いに 愛するこの愛が生まれてくる。その愛で愛し合っていきなさいと。だすごいシンプルだと思いません？クリスチャン生活何か。清く生きる。そしてキリストの贖いを知って、その尊さを知って、神を恐れかしこんで生きていく。そして、あれですよ。互いに愛し合っていくということであります。で、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。シンプルなこの真理を教えてくださって感謝いたします。主よ、本当に私たち、このシンプルでありますけれども、あらゆるところで、このいろんな惑わしというか、この気をそらすものが、たくさんある中において、私たちの交わりが清く保たれますようにお願い申し上げます。そして、私たちのうちにまだ、この委ねていないこと、御霊に委ねていないことがあればどうか示してください。そして本当に私たちがこのイエス様の、この神様の言われたことに従って生きることができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。